砂糖が持つ振るべき強力な依存性。お店でお菓子やチョコレートを買ってもらえない子供が癇癪を起こして大声で泣いているのを見かけることがあります。あるいはあなたの家庭の10代の子供が学校から帰るや否や、冷蔵庫から砂糖の大量に入ったコーラやジュース、サイダーを取り出して飲んでいるのではないでしょうか。甘いものに目がない人が多いようです。それは砂糖に依存性があるからなのです。そこで依存から脱却しようとして甘いものを食べるのをやめると、直ちにイライラや気分の落ち込み、不機嫌、怒り、人によっては発熱や頭痛、震えなどの離脱症状が現れます。砂糖がその人を呼び戻そうとするのです。ですから毎日のように食べてしまいます。砂糖は覚醒剤やコカインよりもずっと依存性が強いと主張する人もいます。むしろ覚醒剤やコカインをやめるのは砂糖をやめるのよりもずっと容易だという人もいます。なぜなら覚醒剤はわざわざ探して確保しなければなりませんが、砂糖はどこにでも溢れているのでやめるのが難しいのです。この話は少し誇張気味のように聞こえるかもしれませんが、そうでないことは砂糖依存になった経験のある人なら納得できるでしょう。大抵の人は甘いものに過剰に取り憑かれているという認識を持ってはいません。なぜなら甘いものがいつでも自由に手に入るからです。でも私たちの周りにいる数千万の人々は、知らないうちにカゴの中で車輪を回し続けるハムスターのように砂糖依存に陥っており、そこから抜け出るには大きな努力が必要なのです。実際にどれほどの人が砂糖やクイックカーブを衝動的に取る依存症になっているかを正確に測ることはできません。しかし専門家は人口の 50-70% と報告しています。それはファストフードが世界に広まったのと同時に砂糖依存症は世界中に蔓延したのです。もちろん我が国も例外ではありません。砂糖やクイックカーブを過剰に摂取することで多くの人が病気になり、早死ににしていることが明らかになっています。そしてこのことを心配する専門家が増えています。カリフォルニア州で5つの原料砂糖依存クリニックを開設している専門医フォーレストテナントは、砂糖依存と生成されたカーボ依存が先進諸国やアメリカで蔓延していると述べています。しかも彼自身が砂糖依存に苦しみ、それを克服した経験を持っています。砂糖をたくさん摂取すると、人体に備わっている食事をコントロールする能力が次第に損なわれ、過食をするようになります。これが世界中で肥満が急増している原因の一つなのです。しかしこのことを食品業界は公式には決して認めません。タバコ業界が依存性の強いニコチンを利用し、企業として巨額の利益を得たのと同じように、食品業界も依存性の強い砂糖を多く含んだ食品を販売しているのです。彼らは食品をできるだけ魅力のあるものにしようと懸命です。チョコレートの製造会社は、もっと魅力ある味を作り出すことでチョコレート依存症を作り、依存症から逃れることのできない砂糖と油の組み合わせの研究に長い時間を当て、コストをかけているのです。コーラやサイダーの製造会社は、カフェインと砂糖という依存性のある物質を製品に入れています。そして彼らのビジネスの目的は、利益を上げることなのです。しかしながら私たちは、一人一人が遺伝子の違う生化学的に異なった存在であることから、砂糖やクイックカーブを食べた全ての人が同じように依存症になるわけではありません。ですからあなたがどれくらい甘いものに愛着があるかどうかについては、自分自身で認識し責任を持たねばなりません。砂糖産業に群がる学者たち。妙なことに、食欲についてその先端を行く研究者の多くは、食べ物や飲み物の摂取について科学的研究を進める消化研究会という国際組織に所属しています。そしてウェブを見ると、この組織のスポンサーは砂糖の多い食べ物や飲み物を製造する会社が多数含まれています。つまり大学の科学者たちは企業から資金を出してもらって研究をしているわけですが、そもそもここに問題があるのです。なぜなら彼らはスポンサーである企業にとって都合の良い研究結果は喜んで発表しますが、そうでない不都合な結果は決して発表しないと推測されるからです。このように科学者は利益関係にある企業や団体から研究費や報酬を受け取っていますが、その報酬には奨学寄付金や会社の株の提供、コンサルタント料、講演料ということもあります。ですから学者の言うことを鵜呑みにはできないのです。その際に注目すべきポイントは、ある学者が何かを主張したら、その学者がどこからし、金を得ているかを考えることです。砂糖依存と麻薬依存、モルヒネやヘロインなどの麻薬を摂取し続ければ依存症になります。砂糖も同じで、取りすぎると依存症を引き起こすと警鐘が鳴らされてきました。そのパイオニアは、1975年に世界に衝撃を与えたベストセラー、シュガーブルース砂糖病。 を著した栄養学者で作家のウィリアム・ダフティです。彼は本の中で彼自身がほとんど麻薬依存者のような砂糖依存者であった子と告白しています。彼は幼い頃からソーダなどの砂糖水の虜になり、思春期にはひどいニキビに悩まされ、大学に入ってからはコーラをガブ飲みし、ついに心身の健康を害して大学を中退せざるを得ませんでした。そんな彼に転機がやってきたのは、マクロビオティクスの提唱者として世界的に有名な桜沢こと一桜沢幸和の本を読んだことからでした。そこには、砂糖はアヘンよりも致命的で、放射能の死の灰よりも危険な毒であると書かれていたのです。そしてこれを読んだダフティは、桜沢の教えに従って食事療法を実践し、健康を取り戻したのでした。例えば、ヘロインは化学薬品そのものです。ケシの実から乳液を取って乾燥させるとアヘンになり、アヘンを生成するとモルヒネという化学薬品になります。そのモルヒネを化学的に少し変えると、ヘロインになります。そして砂糖も化学薬品そのものです。砂糖キビや砂糖大根の絞り汁を生成すると、糖蜜になり、糖蜜をさらに生成すると赤砂糖になり、さらに生成すると白い粉の砂糖になるのです。モルヒネやヘロイン、コカインに共通するのは、どれも白い粉であることで、その白い粉は人を引きつけてやまない強い依存性を持っています。そして同じく白い粉である砂糖も依存性があることが経験的には分かっています。しかし、それは科学的に証明されているのでしょうか？砂糖水を飲み続けるネズミ。アメリカやカナダ、ヨーロッパの優れた科学者たちによる動物を使った実験が行われており、甘くてうまいものには依存性を引き起こす強力な力があることを発表しています。この分野における最先端を走っているのは、プリンストン大学のバート・ホーベル教授で、彼は40年にわたり脳がどのように食欲をコントロールし、またどのように食べ物が依存を引き起こすのかについて研究してきました。彼は1996年からは砂糖が脳に及ぼす影響を研究しており、その驚くべき結果には世界中が注目しています。ホーベル教授の元々の実験目的は、食欲抑制剤によって砂糖の摂取をどの程度減少させられるかを調べるためでした。そこでネズミに毎日2から3時間砂糖水を与えました。ネズミの砂糖水を飲む量が一定になったら、その量が薬によってどのように変化するかを観察しようとしたのです。しかし、実験を始めてから思いがけないことが起きました。それはほんのに、3日のうちにパブロフの犬のような条件反射が起こったのです。担当していた院生が部屋に入ると、砂糖水を飲めることを知っているネズミが興奮し始め、彼らは一斉に砂糖水を飲みにカゴの前方へ走ってきました。そして砂糖の容器のノズルをカゴの前に並べると、興奮したネズミが容器からノズルを引き、ちぎってしまい、あたり一体砂糖水で水浸しになりました。ネズミの異常行動はこれだけではなく、食べ物と砂糖水を同時に与えると、ネズミは食べ物には目もくれず、砂糖水を優先して飲むのです。そして1日24時間、ネズミはずっと砂糖水を飲み続けたのです。そこでネズミの脳内で生化学的な変化が起きているかどうかを見るために、もしネズミが依存症になっていれば、砂糖水を与えないでいれば、依存症の証拠である離脱症状が現れるはずなので、それを調べることにしました。略。その結果、ネズミは砂糖水があればそれをガブ飲みし、食べ物の摂取は減少しました。これは多くの女性やある種の男性の食習慣とよく似ており、食事を抜き続けて最終的に退食位するという拒食障害なのです。次に、脳内でモルヒネの受容体をブロックするナロソキンという薬を投与しました。つまり、人でもネズミでもモルヒネやヘロインの依存症になっていれば、ナロソキン投与ですぐに離脱症状が現れます。結果は興味深いことに、薬を投与して30分後にネズミは歯をガチガチ鳴らし、頭を前後に揺すり、前足はピクピク痙攣して震えています。しかも迷路テストでは、いつもは元気に好奇心旺盛で迷路を動き回るネズミが不安に怯えたようにあまり動かず、むしろ縮こまっているのです。つまりこれらの症状はどれも砂糖依存症の離脱症状に他なりません。こうしてネズミが砂糖依存症になったことが実験で証明されたのです。砂糖は脳を刺激して脳内麻薬を作らせていたのです。しかしネズミが摂取したのは麻薬ではなく砂糖です。砂糖水を飲んだネズミはまるでモルヒネやヘロインを摂取したかのように、自らの脳内にある麻薬に依存するようになったのです。そして離脱症状が現れた時ネズミの脳内では、やる気を司る即座覚即座覚でドーパミンレベルが低下していました。つまりネズミは低下したドーパミンレベルを上げようと苦しんでいたのです。離脱症状で凶暴化するネズミ。 その頃カナダでも、ローレンシアン大学のマイケル・パー・シンガー教授は、妊娠によって食べ物の好みがどう変わるかをメスネズミを使って研究していました。しかし研究は彼の思うようには進まず、その理由はネズミが、その都度用意した砂糖水を全部飲んでしまうことでした。最初は容器に穴が開いていて空になったと思いました。そこで別のもっと大きな容器を置きましたが、ネズミは砂糖水を飲み続けました。さらに大きな容器を置いても、ネズミは満足せず、目覚めているネズミは5分ごとに砂糖水を飲み、それをやめないのです。そのうちにネズミは砂糖水を飲むだけでなく、食べ物の摂取量も 33% 増えました。しかし砂糖水を取り除くと、すべてのネズミがイライラし、互いに噛みつきました。ネズミは目の玉が飛び出し、他のネズミと実験者の人間に対しても攻撃的になったのです。半数のネズミは軽く噛むといった程度ではなく、人間の指を噛み切ってしまおうとしたのです。この、噛む、という行為は依存症によく現れるもので、離脱症状によって引き起こされた凶暴性なのです。また、ネズミが別のカゴに移されたり、食事スケジュールが変わる、あるいは睡眠が妨げられたりしてストレスがかかったネズミは、より大量の砂糖水を飲みました。これも典型的な依存症の症状です。食べ始めると止まらない。砂糖の依存性の強さはどのくらいなのでしょうか。フランスのマガリー・レノア博士はネズミを使って、サッカリンや砂糖はコカインよりも依存性が強いことを証明しました。まず43匹のネズミに、コカインとサッカリン水が15日間摂取できるようにした結果、40匹のネズミはコカインよりもサッカリン水を選んだのです。サッカリン水を砂糖水に変えて同じ実験を繰り返しましたが、同じ結果が得られました。つまり依存を引き起こすのは甘さなのです。また、すでにコカイン依存症になっているネズミを使って同じ実験を繰り返しましたが、ほとんどがサッカリン水と砂糖水を選んだのです。砂糖に代表される甘いものの依存性は、コカインをもしのぐことが証明されたのです。これが、私たちが甘いお菓子を食べ始めるとやめられない理由なのです。本来、人間を含む哺乳類は砂糖の少ない環境で進化してきたので、大量の砂糖を含む現代の食事には適応しきれないのです。依存症を引き起こす最強の食べ物、チョコレート。ケーキやアイスクリーム、チョコレートや餅菓子といった甘いものは私たちを夢中にさせる魅力がありますが、中でも最強の誘惑者はチョコレートです。一かけら食べると、さらにもう一かけら食べたくなります。チョコレートなしにはいられない。という強い欲求は、理性をいともたやすくざいてしまいます。こうして、食べるのがやめられないのですが、そんな人をチョコホリック、と呼んでいます。もしかしてこれがあなたとチョコレートの関係かもしれません。でもそんな人はあなただけではないのです。チョコレートは世界中で愛されているお菓子ですが、依存症を引き起こす強力な物質を含んでいます。それについて、チョコレートは食べ物か、それとも薬か?という題名の論文が学術雑誌に掲載されたほどです。そしてその著者は、かつて食べ物と薬には明確な線が引かれていたが、最近ではそれがはっきりせずぼんやりしたものになってきている。と述べています。私はチョコレートは薬というよりは薬局であるとさえ思っています。それはチョコレートには砂糖だけでなく、次のような心を変える物質を含んでいるからです。テオブロミン、脳を興奮させる。フェニルエチルアミン、ドーパミンや覚醒剤のアンフェタミン、エクスタシーに化学構造がよく似ている。アナンダミド、マリファナの有効成分に似た物質。カフェイン、脳を興奮させる物質で、板チョコ1枚 100g に 20 から 70mg のカフェインが含まれている。ブック、砂糖をやめれば鬱にならない。幾田、鉄著、角川ワンテーマ21、抜粋、投稿者、ゼラニウム日付、2013年4月9日、日、固定リンク、抗精神薬を飲ませるためには低血糖症は邪魔だ。誤診は頻繁に起きている。もしあなたが医師に低血糖症について尋ねれば、彼らの大多数はこう答えます。低血糖症は糖尿病患者に現れる症状で、その原因はインスリンの打ちすぎ、糖尿病の薬の服用、不十分な食事、過剰な運動、過剰な飲酒によるものです。しかしあなたがこの本で読んでいるのは、糖尿病でない人に現れる低血糖症の症状についてなのです。低血糖症を見過ごしてしまうという誤診は、この病気が発見されたアメリカでさえ頻繁に起きているのです。しかも医療がアメリカよりもかなり遅れている我が国では、この病気は医師たちには全くと言っていいほどに認知されてはいません。ですから甘いもの好きのあなたがやる気の喪失、イライラ、怒り、気分の変動、眠気、 疲労感などの症状で病院を訪れたら、うつ、不安、不眠、統合失調症などと診断されて、その病名に該当される薬が処方されるはずです。しかし、低血糖症はその症状こそ、うつ、にそっくりですが、両者の原因は全く違います。元気がない、やる気がないということであなたは、うつ、と診断され、抗うつ薬が処方されますが、しかし低血糖症の人が抗うつ薬を飲んでも効果はありません。しかもそれだけでは終わらず、抗うつ薬を摂取して様々な副作用が現れ、今度はそれを抑えるために別の薬を飲み、別の薬の副作用を抑えるためにさらに薬を飲むことになるのです。こうしてあなたの飲む薬はどんどん増えていきます。こうして精神科クリニックに通い、10種類以上の薬を飲んでいる患者が多いのです。多くの薬を飲む患者の肝臓は疲れてボロボロになっています。今や抗うつ薬がかつてないほどの売り上げを記録しており、精神科と心療内科の診療所が急増し、患者が増えていることはすでに述べましたが、そうした背景にはこのような実態があるのです。糖尿病患者はインスリンショックが現れて気分が悪くなったとき、飴や甘いスナックなどを必要とするのですが、糖尿病ではない人が低血糖症で気分が悪くなった場合には、甘いものを食べてはいけないのです。なぜなら低血糖症は砂糖が不足したことが原因で発症したのではなく、すでに砂糖を摂りすぎたことが原因で、体が砂糖をうまくコントロールできなくなって血液中のブドウ糖レベルが下がりすぎているからです。ですからその治療法は砂糖や甘いものを食べないことであることは明らかです。しかし私たちは気分が上がらず、イライラし、怒りっぽく、血糖が低い状態だと、それを上げるためにコンビニで甘いお菓子やチョコレート、コーラ、スナックなどを買い、自動的に甘いものを食べてしまいやすいのです。これこそが一番やってはいけないことなのです。その結果、一時的に上がった気分は前よりももっと深く落ち込むことになり悪化するのです。そしてやる気の喪失やイライラ、怒り、気分の変動やうつ症状はより強くなり、それは砂糖の多い食べ物を排除するまで根本原因は決してなくならないのです。すでに蔓延している低血糖症。我が国では低血糖症に苦しむ人はどのくらいいるのでしょうか？それについては、この病気に苦しむ最先端国であるアメリカから学ぶのが良いでしょう。アメリカの専門家に同じ質問をすると、その意見は大きく2極に分かれます。まず、米国医師会に代表される西洋医学のグループは、低血糖症という病気を認めてはいないので、強い疑いを持っていますが、一方、統合医療代替医療ホメオパ、C、グループの医師たちは低血糖症を強く信じています。ニューヨークの統合医療イロバルド・ホフマンは言います。もしあなたが普通の医師に低血糖症について尋ねると、彼は低血糖症の症例は非常に珍しいものなので一般的にはありえない、と言うでしょう。もっと質問すると彼は困惑し、怒り出し、あなたに精神科を紹介してくれるかもしれません。しかし実のところ低血糖症は私たちが信じ込まされてきたこととは裏腹に非常に蔓延し、ているのです。同じく、これまで数千人の低血糖症患者を治療してきたニューヨークの内科医リチャード・アッシュは次のように言っています。低血糖症は珍しい病気ではないばかりか、むしろ非常に蔓延しているのです。米国では多くの人々が低血糖症にかかっており、低血糖症こそがこの国に肥満を爆発させた張本人なのです。しかし残念ながら彼らはその事実を知りません。人々は空腹になると過食し、しかも食べることをやめられないのです。低血糖症の患者数について、正確な統計データを知るのは困難です。とりわけ米国政府やヘルスケア組織からまともなデータを得るのは不可能です。なぜなら病気についての世界共通ルールを作成するほどの権威を持つ CDC 米国疾病予防センターは低血糖症の存在そのものを認めていないからです。例えば CDC 米疾病予防センターのホームページにある健康トピックス欄には鳥インフルエンザ、慢性疲労症候群、クラミジア、サルモネラなどが網羅的に載せられていますが、低血糖症は掲載されてはいません。医学関係の科学者が頻繁に利用するのが、米国立医学図書館と、NIH 米国立衛生研究所が共同で運営するミドラインプラス保健医療情報データベースです。そのホームページには、低血糖症は約1000人に1人が発症する病気であると書かれています。もしこの数値が本当なら、人口約3億人のアメリカには低血糖症の人が30万人しかいないことになります。しかし多くの医学研究者の考えでは、アメリカでは肥満と砂糖や精製カーボの過剰摂取が爆発的に増えていることから、この数値はあまりにも低すぎてお話にならないのです。では本当のところ、アメリカではどのくらいの割合が低血糖症なのでしょうか。ロサンゼルスの統合医療医ケースデオリスは、 その豊富な治療経験から低血糖症は人口の 50% に達していると主張しています。つまりアメリカ人の半分が低血糖症だと言っているのですが、これは信じがたいことかもしれません。しかしながら実は、今から50年近く前の1966から67年にかけて保健、教育、福祉省は一般家庭への個別訪問を行った際、それとほぼ同数の 49.2% が低血糖症であったことが分かっています。その事実をガフティはシュガーブルース砂糖病の中で述べています。アメリカでは低血糖症が蔓延していることが分かります。おそらく日本における低血糖症人口もアメリカの状況に近いものであろうと私は信じています。しかし甘いものを大量に食べるだけが低血糖症を引き起こす、あるいは悪化させる原因でないことはすでに述べました。例えばアルコール依存者が飲酒をやめると何かに取り憑かれたかのように甘いものを求めるようになります。そうです。つまり多くのアルコール依存者は低血糖症なのです。ミネソタ州にある健康回復センター所長のジョン・マシューラーソン博士は、数千人のアルコール依存者を栄養療法によって回復させることに成功しました。彼女は100人のアルコール依存者を無作為に選んだところ、88人が低血糖症であることを発見しました。アルコール依存者に低血糖症が非常に多いという事実は、他の多くの研究によって証明されています。ある研究では100人のアルコール依存者のうち96人が低血糖症であり、別の研究では 95% が低血糖症であるといった具合なのです。ですからアルコール依存者を効果的に治療するには、食事をコントロールすることに焦点を合わせねばなりません。つまり、砂糖やクイックカーブを食事から完全に取り除かねばならないのです。ホルモン研究のパイオニアであるジョン・ティンティラ博士は、こう警告しています。血糖の乱高下が静まって安定になるまでは、アルコール依存者はうつや心の病にかかりやすい。また大酒を飲むと低血糖症を引き起こしやすい理由の一つは、肝臓がアルコールを分解する作業に忙しく、血糖を上げる余裕がないからなのです。大量の飲酒による低血糖症は非常に危険であり、致命的になることもあります。それは大量の飲酒でなくてもその可能性があり、感受性の強い人では、1から2杯の日本酒やワインを飲んだだけでそういうことが起こります。なぜならたった2杯の日本酒やワインであっても、その中にはかなりの量の砂糖が含まれているからなのです。ブック、砂糖をやめれば鬱にならない。生田、鉄著、角川ワンテーマ21、抜粋、投稿者、ゼラニウン日付、2013年4月、8日、月、固定リンク、甘いものをたくさん摂る人ほど老化が早い。長年にわたり私たちは、チョコレートや甘いものが肌に悪影響を及ぼすことは聞いていました。しかし最近の研究で砂糖やクイックカーボの摂取がニキビやシワを増やし皮膚を老化させていることが明らかになりました。これまでの皮膚科の医師は食べ物の影響を認めない他の医師と同じように食べ物がニキビの原因であることを認めることはありませんでした。きちんと洗顔して皮脂を取りニキビ用の基礎化粧品でケアしてさえいればきれいな肌になると信じられてきたのです。ニキビと食事の関係について調査したパイオニアがコロラド州立大学のローレン・コーディン教授です。彼は20年以上にわたり、加工食品があまり浸透していない世界各地の様々な地域に出向き、現地人の食事とその健康に及ぼす影響を調査してきました。こうした骨の折れる研究から得られた驚くべき結論は、砂糖や砂糖のように高度に生成されたカーボンがニキビを発生させるというものでした。しかも彼が訪れたどの地域の調査からも同じ結論が得られたのです。この画期的な結果は、2002年にニキビは西洋文明の病気である。というタイトルの論文として発表され、世界から大きな注目を集めました。ニキビは西洋文明以外ではあまり見られないという驚くべき結果は、チョコレートや甘いものの愛好家からはかなり激しく批判されました。コーディン教授や他の科学者の研究結果は、食事の影響を認めない皮膚科の主流派と真っ向から対立することになりました。略。しかし、食事が直接また間接的にニキビを引き起こすという有力な証拠はいくつもあります。一般的に、ポリネシア人や南アメリカのインディオが故郷を離れて都会に移住し、砂糖や高度に生成されたカーボンの多い現代人の食事をするようになると、ニキビができるのです。同じことが、イヌイットが西洋食を食べても起きて今。す。栄養状態の悪い人ほど老化が早い。あなたが食事から砂糖やクイックカーボンを取り除くと、ニキビの問題は解決することができますが、実はそれ以上にアンチエイジング効果があるのです。70歳以上の高齢者を対象に、食べ物が肌の状態を改善することが報告されています。それによると砂糖の少ない栄養豊富な食事をすると シワが減り、肌がしなやかになると、言うのです。つまり、肌のシワは食べ物から来ているのです。野菜やオリーブ油、魚などの健康に良い油を食べた群は、日光に当たってもシワが少なかったのです。それとは対照的に、精白されたパンや乳製品、コーラやバター、マーガリン、甘いお菓子、赤肉を中心に食べた群はシワが多かったのです。別の研究では、リンゴと茶を摂取すると、シワが 34% 減少していました。毎日1個リンゴを食べると医者いらず、ということわざがありますが、リンゴは健康にとても良いのです。すでに皮膚科の医者は、糖尿病患者はそうでない人に比べ、老化しやすく、皮膚の障害が起きやすいことに気づいています。糖尿病を長く患うと、シミやシワが足や前腕、太ももにできるだけでなく、顔や手足が赤くなりやすいのです。こういった老化現象が早く現れるのは糖尿病患者だけとは限りません。血糖値がやや高めの人前糖尿病、いや、血糖値の低い人低血糖症、もまた老化が加速するのです。つまり言い換えるなら、血糖値のコントロールがうまくいかないと、肌に老化が現れ、本来の年齢よりも年寄りに見えるということです。ですから栄養状態の悪い人ほど、シワが多くなるのです。過剰な砂糖がシミやシワを作る。では、どのようにして過剰な砂糖が肌のシミやシワを増やすのでしょうか？まず、甘いものや砂糖のクイックカーボをたくさん食べると、高血糖になります。それが血液中にブドウ糖が過剰にある状態です。この過剰なブドウ糖がタンパク質とドッキングするのです。これを糖化と呼んでいます。もしあなたが意識せずに毎日、チョコレートや餅菓子、ケーキやジュースなどの甘いものを口にしており、コーラ、鬼から3杯飲み続けるなら、糖化によって細胞が茶色になってしまいます。これがシミです。食べ物を長く保存しておくと変色し、硬くなりますが、これも糖化が原因です。肌が滑らかでしなやかなのは、その成分であるコラーゲンというタンパク質のおかげです。コラーゲンは互いに滑るために肌に柔軟性を持たせます。コラーゲンが糖化すると、柔らかくしなやかなはずの肌が硬くなり、ゴワゴワになります。しかし、硬くなるのは皮膚だけではありません。関節や血管も硬くなり、関節痛や腎臓病、心臓病、脳卒中など多くの健康問題を引き起こします。長年にわたって甘いものばかり食べていると、血糖値が慢性的に高くなり、過剰のブドウ糖がタンパク質とドッキングします。これを AGE 終末糖化産物、と呼んでいます。つまり、老化を促進するのは AGE の蓄積なのです。皮膚を老化させる活性酸素。しかし、皮膚を老化させるのは、ニキビと糖化だけではありません。それは酸素に由来する有毒物質である活性酸素が老化を進めるのです。物質を構成する結合は2個の電子が単位になっていると安定しますが、活性酸素には単位になっていない電子が1個あります。この状態をフリーラジカルと言います。フリーラジカルはとても化学反応しやすいのです。つまり高血糖になると、このフリーラジカルの活性酸素が大量に発生し、コラーゲンを破壊します。コラーゲンが壊れると、皮膚の表面にシワが現れるのです。しかし人体とは不思議なもので、コラーゲンは再構築されます。それは年齢に関係なく、皮膚は28日ごとに再生を始めるのです。しかしながら皮膚のダメージが大きいほど修復は難しくなるだけでなく、時間もかかります。皮膚の老化を遅らせるためには、活性酸素の生産量を減らし、コラーゲンへのダメージを最小限に留めれば良いことになります。そして活性酸素の生産量を減らすに、甘いものを食べるのをやめ、高血糖になるのを防ぐことです。また、コラーゲンの再構築を助けることもできます。コラーゲンの元になるタンパク質を積極的に食べると同時に、コラーゲンを作るビタミン C を毎日2から6グラム摂取することです。砂糖が引き起こす炎症。甘いものや砂糖のように高度に生成されたカーボンは、もう一つの方法で皮膚にダメージを与えます。それが、全身に起きる炎症です。炎症とは何でしょうか？普通炎症といえば、怪我をした時に皮膚が腫れて赤くなり、熱を持ち、痛くなることを言います。風邪をひいて病院で診察を受け、喉が赤く腫れています。炎症が起きています。などと言われるのが、身近な炎症の例です。つまり簡単に言うと、炎症は体の火事のようなもので、皮膚だけでなく、脳にも血管にもそれぞれの臓器にも起きるのです。この炎症が全身を老化させるのですが、その炎症を促進させるのが、砂糖なのです。例えば、皮膚細胞を培養し、そこに2から3滴の砂糖水を注ぐと、1時間以内に炎症性物質が10倍に増えるのです。もし、あなたが甘いものをたくさん食べて、 高血糖でインスリンの効果が低下する状態を選ぶなら、あなたの全身は炎症状態になります。体には脂肪がつき、元気が出ず、細胞の活力が不足し、ニキビも出て、性的欲求も低く、人生の楽しみを実感できず、おまけに肌にはたくさんのシワという状態になります。あなたは何を食べるかによって自分の生き方を決めることができます。それほどに私たちが何を口に入れるかは重要なことなのです。そして私たちが思っている以上に、脳と皮膚も密接な関係にあります。脳に良い食べ物はどんなものでも皮膚を美しくします。タンパク質とオメガ3が豊富で砂糖の少ない食事をすることで、顔も皮膚も美しくなります。ポイントは、インスリンの感受性を回復することです。食事を変えるならば、数週間のうちにインスリン感受性を高めることができます。ですから、あなたの老化のスピードは、あなたの体がどのようにインスリンに反応するかで決まるのです。甘いものを食べることをやめるならば、エステやビューティサロンへ行くよりもはるかに効果的です。あなたが口から体に入れるものが、穴、他の容姿を決めます。砂糖やクイックカーボをやめた人の皮膚は美しく、顔はシャープになります。あなたの美と賢さは食べるもので決まります。米国低血糖症支援協会の創立者ロベルタ・ラッギエーロはこう言っています。甘いものをやめて数週間のうちに、皮膚が柔らかくなり、しなやかになりました。これは大きな驚きでした。これまで様々なスキンクリームを試しましたが、食事から甘いものを取り除いた効果には到底及びません。ブック、砂糖をやめれば鬱にならない。生田、哲著、角川ワンテーマ21、抜粋、投稿者、ゼラニウム日付、2013年4月7日、日、固定リンク、隠されてきた低血糖症の原因。すでに述べましたが、病院へ行っても全く良くならないゆきこさんやえいこさんの例を紹介しましたが、このようなケースは珍しいことではありません。そういったことは実は頻繁に起きており、それは米国でも日本でもそうで、低血糖症は最も誤解されている病気なのです。低血糖症の症状は非常に幅広いのです。ですから患者の訴えは、うつや躁うつ病、統合失調症、神経症、肩頭痛、パーキンソン病、更年期障害、リウマチ、精神痴呆、多動症、アルコール依存症などの病名が付けられることがあります。症状が広範囲であることから、ある医師は患者が健康を気にしすぎていると解釈して、抗うつ薬や抗不安薬などを処方します。リンダさんはいくつもの病院で検査を受けましたが、その度に、どこも悪くないので、あまり気にしすぎないように、などと言われてきました。そして、精神科に行くように勧められてきましたが、彼女は、それを拒否してきました。ゆきこさんやえいこさんのように、もし偏見のない医師や医療従事者に巡り合うという幸運がなければ、リンダさんも何度も誤診され、その苦しみが数十年に及ぶことになり、人生の貴重な時間が無意に失われていくことになります。もちろん、うつや不安、頭痛、不眠、イライラ、ドキドキなどの症状を訴えるすべての患者が低血糖症だというわけではありません。もしかしたら別の病気かもしれません。しかし彼らの血糖が低いのであれば、その原因を知ることによって救いがもたらされるのです。こうした意図も容易に多くの医師を迷わせ、患者を長年にわたって苦しめる低血糖症とは何のでしょうか。低血糖症の発見。この状態をよく理解するには低血糖症の歴史を簡単に振り返る必要があります。1921年にカナダの医師フレデリック・バンティングはインスリンというホルモンを発見し、さらにインスリンが糖尿病患者の命を縮める異常な高血糖を抑えることを証明しました。それによって彼は1923年にノーベル賞を受賞しました。しかし糖尿病患者がインスリンを大量に打つと血糖が下がりすぎ、患者は興奮しやすくなり、疲れ、手足の冷え、場合によっては発作を起こします。これをインスリンショックと呼んでいます。そして翌年の1924年にアラバマ大学のシール・ハリス教授は、糖尿病患者でもなくインスリンも打たない多くの人がインスリンショックの症状を起こすことに気づきました。当時この症状は糖尿病患者がインスリンを過剰に打った時だけに起きると信じられていました。ハリス教授が彼らの血液を検査したところ、インスリンが過剰になっており、血糖値が非常に低いことが確認されました。この年に彼は血液中のブドウ糖レベルが低い状態をインスリン分泌過剰症の症状であると発表しました。これが現在、低血糖症と呼ばれているものです。当時、こうした血糖の低い患者は、ヒステリー、脳腫瘍、冠状動脈血栓、癇癪、盲腸炎、喘息、アレルギー、潰瘍、アルコール依存症などの病名で治療されていました。 そしてハリス教授は、これらの多くの病気を治す画期的な方法を発見したのです。しかし、ノーベル賞は彼には与えられませんでした。なぜなら、すでに当時から、医師と製薬会社が巨額の利益を得る仕組みが作られていたので、症状に病名をつけ、非常に高価な薬を処方する病気と薬のビジネス。にとって、彼の発見はそういった仕組みに利益を与えるものではなかっただけでなく、厄介者であったからです。それもそのはず、低血糖症から回復するためには、砂糖や砂糖を使った甘いもの、チョコレートや甘い飲み物などの摂取をやめるだけでよく、これらが病気を引き起こしている真犯人だったからです。つまり医師が低血糖症患者にアドバイスできることは、甘いものを食べてはいけない、ということだけだったのです。その結果、米国医師会は、ハリス教授を猛烈に攻撃したのです。なぜならそれまで、様々な病名をつけることで大量の薬を処方できていたのに、実はそれらが誤診であり、本当は低血糖症だった。ということになれば、医師の権威は失墜し、面目が丸つぶれになることが分かっていたからです。多くの医師は低血糖症を認めない。そして歴史はさらに不可解な経過をたどります。1949年、ついにアメリカ医師会は、低血糖症を発見した功績により、ハリス教授に功労賞を授与しました。しかし、それから24年後の1973年、アメリカ医師会は態度を再び表変させ、低血糖症は病気ではない、と表明したのです。その一つの理由として、1960から1970年にかけて、低血糖症が雑誌などで多く取り上げられて脚光を浴びました。そして、少し体の調子が悪い人々が、医師の診断を受けることなく低血糖症と主張することが多かったのです。こうした状況に対してアメリカ医師会の反発は大きく、低血糖症は病気ではないと表明するほど激しかったのです。その結果、それを主張し続ける米国医師会により、その傘下にある医師たちの考えは統一されることになりました。本来医師というものは保守的な職業であり、権威に逆らうことはなく、医師会の決定には従順なの、です。このようにして低血糖症の疑いのある患者がそうした医師を訪ねても、まともに診断されることはなくなったのです。しかし一方で、統合医療を推進する医師たちは、そうした主流派の医師たちとは異なり、世界各地でこの病に苦しむ人々への治療を続けてきたのです。医師は栄養学を全く知らない。医師が低血糖症を病気と認めたくない二つ目の理由は、彼らが受けてきた医学教育にあります。彼らはそこで、病気は明確な原因によって起こると、頭に叩き込まれます。例えば、インフルエンザはインフルエンザウイルス、B 型肝炎は B 型肝炎ウイルス、癌は癌細胞の増殖が原因といったようにです。そして、それに対する治療は抗インフルエンザ薬、抗 B 型肝炎ウイルス薬、抗癌剤を処方するというものです。要するにアメリカでも日本でも、病名とそれに対する薬の処方だけであり、つまり薬の名前を覚えるのが医学教育なのです。ですから彼らの間で低血糖症は病気ではないとされているのであれば、医師には何もすること、はないのは分かりきったことです。三つ目の理由は、医学部で彼らが受ける栄養教育があまりにも不十分であることです。医学部では栄養学の講義はほとんどありません。ただ、生化学の講義の一部に栄養学が組み込まれているだけなのです。統合医療で有名なアンドルー・ワイル教授は、ハーバード大学医学部での4年間の学生時代とインターンシップの期間を通して、栄養学についての教育はゼロに等しかったと述べています。そして、ほとんどの医師は栄養学を全く知らない。とも言っています。ですから栄養学の知識のない医師を訪ね、栄養学における専門のアドバイスを期待しているなら的外れという他はありません。ステファン・ガイランド医師を襲った悪夢。現代医学の最大の悲劇の一つは、低血糖症の典型的な症状に苦しむ多くの人々が健康を気にしすぎであるとか、錯覚だと言われて、医師にまともに相手にされないことです。さらに悪いことに、彼らが誤診されてしまうことです。それはまさに悪夢であり、そういったケースは実に山ほどあります。ここではその一つのケースを紹介します。ステファン・ガイランドは米国フロリダ州で医師をしていましたが、1950年代の頃に心と体を病んでいました。その症状は、不安とめまい、集中力や記憶力の低下、震えや心臓のドキドキなどでした。彼は3年間で14人の専門家の診断を受け、全米でも著名な3つの病院を訪ねました。そして彼に与えられた病名は、多発性硬化症、神経症、脳腫瘍、糖尿病、脳動脈硬化症などと様々でした。彼が知っている最も有能な医師を訪ねましたが、そこで言われたことといえば、あなたは神経症だから、医師という仕事は無理だと思われるので引退すべきである。というものでした。 そしてようやく一人の医師が正しい診断を下しましたが、しかしその治療法は間違っていました。この医師は血糖を上げるために砂糖を多く使ったキャンディーや板チョコを食べるように勧めた結果、それを実行した彼の症状は一層悪化したのでした。そうしたある時、彼は前述したハリス教授が1924年に発表した低血糖症についての論文を発見したのです。彼は6時間の糖負荷試験を受け、自分が低血糖症であることを確認しました。そしてそれは14人の専門家の診断した病気ではなかったのです。彼は砂糖やクイックカーボを食事から完全に取り除きました。すると、それまで彼を苦しめていた全ての症状が消えたのです。これまで受けてきた治療は一体何だったのか。怒りに燃えた彼は、1953年にアメリカ医師会に手紙を書き、シール・ハリス教授の成し遂げた先駆的な業績を無視してきたとして、同僚たちを厳しく非難しました。そして彼は、自ら辛い思いをしていた教訓を、低血糖症に苦しむ多くの人々の治療に役立てると誓ったのです。彼は1200人の低血糖症患者を治療し、その症状、診断、そして治療によって症状がどのように変化したかを克明に記録しました。彼はそうして素晴らしい業績を上げたのですが、アメリカ医師会は彼を完全に無視したのです。それでも彼は熱意とともに米国医師会にしつこく働きかけたので、彼は医師会の関連学会で自分の研究成果を発表することだけは許可されました。しかし彼の論文がアメリカ医師会誌に掲載されることはありませんでした。ブック、砂糖をやめれば鬱にならない。生田、鉄著、角川ワンテーマ21、抜粋、投稿者、ゼラニウン日付、2013年4月6日、土、固定リンク、肥満のもとは、砂糖、砂糖よりもっと悪い、ブドウ糖、果糖、液糖。砂糖が有害であることを述べてきましたが、それ以上に悪いのが、ブドウ糖、果糖、液糖です。1970年頃から食品会社は、砂糖キビや砂糖大根から作られる砂糖の代わりに、トウモロコシを原料とする甘味料を使用するようになりました。ブドウ糖、果糖、液糖はトウモロコシのデンプンを酵素で処理したものであり、通常、ブドウ糖と果糖がおよそ半分ずつ含まれていて、砂糖に似た甘みがあります。そして現在では、ブドウ糖、果糖、液糖は、清涼飲料水やパン、クッキー、シリアル、ソースから冷凍食品や加工食品、缶詰、ジャムなどの甘いものなら何にでも入っています。食品会社が砂糖からブドウ糖果糖液糖に切り替えた理由は、ブドウ糖果糖液糖が砂糖よりもずっと安価だからですが、それだけでなく砂糖よりも甘みが強く、食品を加工する際に操作がより簡単であり、食品の賞味期限がより長く、焼き物のほかほかした温かさと色をより長く保つことができるなどの利点があるからです。興味深いことに、アメリカでは、ブドウ糖果糖液糖の使用量が1970年から1990年の20年の間に10倍に増えましたが、それに伴い肥満も激増しました。つまり、低価格のブドウ糖果糖液糖を使用することで、食品会社は利益を上げるだけでなく、食品のサイズを大きくすることができたのです。ブドウ糖果糖液糖は砂糖よりも太らせるのですが、その理由を考えてみましょう。ブドウ糖果糖液糖を含んだ清涼飲料水は、砂糖の入ったものに比べ血糖を上昇させません。血糖の上昇によってインスリンが放出されます。このインスリンが細胞にブドウ糖を取り込ませてエネルギーを作らせるだけでなく、満腹感を発生させます。しかし、ブドウ糖果糖液糖を摂取しても満足感が得られないことから過食を招き、それが太らせるのです。しかも果糖は摂取すると直接肝臓へ送られるので、肝臓では果糖はブドウ糖よりも迅速に脂肪に変換されるのです。肥満になるのは、カロリーの過剰摂取と運動不足が原因であると信じられてきましたが、実はそうではないのです。それはある種の食べ物、とりわけ果糖が人を迅速に太らせているのです。アメリカ人を太らせたファストフード。砂糖が人を太らせるというのは、砂糖の話のほんの一部分に過ぎません。アメリカ人には太っている人が多いのですが、アメリカだけに限らず他の国にしても、これまでもずっと肥満に苦しんできたわけではありません。数百万年にわたり私たち人類は体重が重すぎるという問題に直面したことはありません。贅肉贅肉がついてそうした問題を抱えるようになったのは、実はせいぜい過去30年の最近の出来事なのです。約30年前からアメリカの人口の3分の2が急激に太り始めたのですが、彼らを太らせた原因は何だったのでしょうか？米国ではある時期からファストフードレストランがショッピング街などの至るところに作られるようになりました。人々は家で食べることが減り、ファストフードレストランなどで食べる回数が増え、食べ物のサイズが格段に大きくなりました。アメリカ政府は脂肪を少なく、その分カーボンをたくさん摂取するように奨励しました。 その結果、人々はカロリーの計算にばかり気を使うようになり、政府から脂肪がいけないと言われたことで、カーボだけをたくさん食べるようになったのです。さらにポテトを野菜のグループに入れたために、1日に16サービング16人分のクイックカーボが推奨されたのでした。それは政府だけでなく、アメリカ心臓学会も無脂肪食を進めたのです。人が健康に生きるためには、エネルギー源であるブドウ糖を安定して供給しなければなりません。血糖値を一定の範囲内60から100、平均は100に保たねばならないのはこのためです。血糖値がこれより低くなると脳は正常に働きません。脳はそれでは困るので、ブドウ糖を手に入れるために特別なシグナルを全身に送ります。これがイライラや心の混乱、頭に雲がかかったような思考力の衰え、空腹などの不快感でありシグナルなのです。そしてその不快感を解消しようと甘いジュースや缶コーヒー、甘いお菓子やチョコレート、餅菓子など砂糖を大量に含んだ食品を食べたくなります。これらの甘いカーボは、それを口にするとたちまちブドウ糖に分解され、吸収されて血糖は急激に上がります。しかし気づかないうちに、今度はインスリンを放出させたために、血糖が急激に下がることになります。低血糖は、食べても食べてもお腹が空いてしまう状態なので、さらに食べ過ぎてブクブク太ることになります。太りながらもまだ空腹とは気の毒というしかありませんが、これがアメリカ人に起こったことなのです。低脂肪だが砂糖がいっぱい。政府に脂肪の摂取を減らすように奨励されたアメリカ人は、低脂肪と表示されていれば低カロリーで健康に良いとする間違った考えを持ったのです。こうして彼らは、低脂肪と表示されたクッキーやクラッカー、ヨーグルトなどを摂取するようになったのですが、ここに問題がありました。つまり脂肪が取り除かれると、ほとんどの場合、味や舌触り、体積を保つために脂肪の代わりに砂糖が添加されたのです。ですから低脂肪食品はカロリーが低いわけではありません。しかも脂肪がない分満腹感が得られず、もっと食べたくなるのです。食品会社は、そうした加工食品を低脂肪、無脂肪、などと表示して健康に良いというイメージを作り出すのが得意です。しかし彼らが言わないのは、低脂肪、無脂肪、食品には、砂糖がこれまでよりも約 15% も多く入っていることです。多くの人々は健康に良いものと考えて低脂肪食品を選びます。でもその良い果てはというと、低脂肪のものをたくさん食べるならば、加工食品と砂糖を食べることにより太るということです。肥満は万病のもと。アメリカでは肥満の増加に伴い、糖尿病が増えました。糖尿病の患者数は1960年から1990年までの30年間で3倍に増加しました。肥満者はそうでない人に比べ、2型糖尿病のリスクが3倍から7倍も高くなります。2007年の統計では、アメリカの2歳から19歳までの子供や青少年の 17%、1300万人が体重オーバーです。1980年代の半ばでは体重オーバーは 5% だったので、30年間に実に体重オーバーは3倍に増えたのです。肥満は糖尿病を引き起こしやすく、糖尿病は腎臓を破壊し、目の毛細血管を傷つけるので人工透析や失明の原因となります。また肥満は高血圧や発がん、ED 勃起障害などのリスクを高めます。このように肥満はあらゆる病気の中心にあります。肥満は万病のもとなのです。肥満は健康の大敵であり、その肥満を引き起こす犯人が砂糖なのです。アメリカの食品会社は過去30年間にわたり、フレンチフライやポップコーンからソーダに至るまで、すべての食品のサイズを大きくしました。お客は同じ金額でより大きな食品を購入できたので喜び、得した気になり、大きいことはいいことだと思いました。例えば20年前のベーグルは直径 7.5 センチだったのが、現在で、幅15センチで倍になりました。コカ・コーラは1950年代には 180ml、85キロカロリーでしたが、1970年代には 350ml が普通サイズになり、そして2000年には 560ml で 250キロカロリーが普通になりました。つまり現在のコカ・コーラは1杯あたり1950年代のものよりも3倍の量になったのです。我が国でも約 1kg の白米ご飯にハンバーグとたっぷりのルーが乗るカレーや、マグロが20から30枚も乗ったマグロ丼などが1000円で食べられると煽っています。いわゆるデカ盛り、激盛りですが、そういったものが珍しくなくなりました。レストランのメニューのスーパーサイズ化が目立ちますが、実、ハクイックカーボと砂糖がいっぱいなのです。アリゾナ州のコリブラケットさんは、ダイエットソーダを飲むのをやめたら35キロも体重が落ちました。 そして彼女はアスパルテーム人工甘味料について、甘いクツースイート、ミザリー、毒された世界という題名のドキュメントを制作し、YouTube で世界中に公開しています。ブック、砂糖をやめれば鬱にならない。生田、鉄著、角川ワンテーマ21、抜粋、投稿者、ゼラニウン日付、2013年4月、5日、金、固定リンク、砂糖が分解されるときビタミンやミネラルを消費する。ある30代の女性から聞いた話を紹介します。彼女は普段は穏やかで、夫と幼い娘2人と幸せに暮らしていますが、ほんの些細なことで子供を叱りつける自分に気づきました。そこで彼女は、自分がどんな時に娘を叱りつけているのかに注意し、それを記録することにしました。そして分かったことは、彼女が好物の餅菓子やチョコレート、甘いお菓子などを食べた後に子供を叱っていることが明らかになったのです。彼女はそれ以来、砂糖の入った甘いお菓子を一切口にするのをやめ、間食にはみかんやアーモンドなどを食べることにしたところ、イライラが起きなくなり、娘にもヒステリックに当たらなくなりました。彼女をイライラさせていたのは、砂糖だったのです。脳を破壊する砂糖。多くの人は砂糖やクイックカーボを自分を慰めるために口にします。そして食べた時にはハイになっても、数時間経てはさらに甘いものを口にせずにはいられません。私たちは無意識のうちに甘いものを使って、うつ気味な気分を慰め、イライラを解消し、怒りや不愉快な気持ちを鎮めて身を守ろうとするようです。しかし、それには裏があり、私たちが気づかないことは、一時的に気分をハイにする砂糖やクイックカーボは、やがて私たちを奈落の底へ突き落とす魔物であるということです。最近の研究によると、甘いものや砂糖など高度に精製された糖を大量に食べる人々、特に甘いものに感受性の強い人ほど、破壊的なダメージが起きていると、言うのです。ジャンクフードが好きな人は、気分の落ち込みが起こりやすいのです。そして砂糖やクイックカーボを食べる量が増えるほど、鬱はひどくなるのです。しかも気分が悪くなるほど、彼らは一時的にそれをしのいでハイな気分を味わうために甘いものを食べます。こうして悪循環が続きます。砂糖やクイックカーボは、単に鬱の炎に風を送るだけに過ぎず、炎はさらに大きくなります。つまり甘いもの、を大量に食べることが、鬱を増加させる大きな要因の一つになっているのです。米国カリフォルニア州で栄養クリニックを開設しているジュリア・ロスは、こう述べています。気分の変動が激しいという理由で私たちのクリニックを訪ねてくる人々の多くは、彼らの食事から甘いデザートと白い小麦粉で作られた食べ物を取り除くことで、見事に回復しています。これ以外に食事を変える必要もないし、サプリメントも必要ありません。これはすごいコメントです。そしてこれは、長い臨床経験に裏打ちされた彼女だからこそのコメントなのです。薬はもちろんのことサプリメントさえ用いずに、砂糖やクイックカーボを食事から取り除くだけで、多くの人々の鬱や不安などの気分の変動が治ってしまうのです。ですから、いかに食事の中身が大切であるかということと、砂糖の怖さがわかります。人工甘味料。砂糖が健康に悪いことに気づいたある人々は、その使用を減らそうと考え、そこで砂糖の代わりに人工甘味料を思いつき質問してきました。しかし、次のことを覚えていてください。食品会社は、人工甘味料の安全性は十分に証明されていると主張していますが、アスパルテームやスクラロース、サッカリン、アセスファムなど、ソの他にも多くのものがありますが、その安全性は証明されているとは言えず、それに対する疑問は絶えず投げかけられており、訴訟も絶えないのです。そして人工甘味料の関連の企業から報酬を受け取っている科学者たちは、人工甘味料は安全だと主張します。しかしお金を受け取らない独立した科学者たちは、砂糖の代替品に人工的で不自然な薬品を使用するよりも、自然のままの甘いものを選ぶようにと主張しています。どちらの意見に信用が置けるかは明らかです。また、ダイエット目的で人工甘味料を使用すると、皮肉にも食欲が増して太るというのです。この逆説を調査したのは、ノースイースタンオハイオ大学のラルフ・ウォルトン教授です。彼はある研究で、人工甘味料の入った食べ物を摂取した人は、砂糖の入ったものを食べた人に比べ、翌日のカロリー摂取量が高くなっていると報告しています。米国がん協会から資金提供された7万8千人の女性を対象にした研究でも、サッカリンの使用で体重が増えることが報告されています。ネズミを使った実験でも、人工甘味料を加えたヨーグルトを摂取したネズミは、プレーンヨーグルトを食べたネズミに比べ、食べる食事の量が多く、体重も増加していたのです。驚異の構成率 80%。オハイオ州の保護観察官バーバラ・リード・スティット博士は、深刻なうつで短気な 多くの非行少年を見事に更生させました。彼らの食べ物はドーナツやケーキ、キャンディやコーヒーやコーラ、缶詰などで、その他にもジャンクフードなどを食べ続けていました。彼女は非行少年の食事から砂糖や精白小麦粉で作った食べ物や、食品添加物、カフェイン、アルコール飲料を取り除き、その代わりに新鮮な野菜や果物、水、健康に良い油、脂肪分の少ない肉と魚を与えました。その結果は驚くべきものでした。彼女の担当した非行少年の実に 80% が社会で立派に働く人に変わったのです。その構成率はなんと 80% でした。通常では彼らの再犯率は70から 85% であり、つまり少年院の収容者の15から 30% しか構成できないのです。ある人は血糖が低下するとイライラし、怒りっぽくなり、攻撃的になります。低血糖が暴力や攻撃性と密接に関係しているのです。低血糖になりやすい人が困難な状況に直面すると、彼らの口からは攻撃的な言葉が飛び出しやすいのです。これは男性だけの傾向ではなく、女性でも同じ実験が行われましたが、同じ結果が得られています。しかも正式には低血糖症とまではいかない、中程度の血糖の低下で、さえが、イライラや攻撃性が現れることも確認されています。また小さい時に、必要な栄養に欠ける食事のために栄養失調になっている子供は、成長するにつれてより攻撃的になることも明らかになりました。例えば3歳の時に栄養失調の子供は、8歳で攻撃性が 41% 増え、17歳で暴力と反社会的行動が 51% も増加します。つまり、栄養失調の子供というの、歯、健康な脳や心の安定を保つために欠かせないタンパク質やビタミン B 群、亜鉛、鉄などの重要な栄養素を十分に摂取できていないのです。砂糖はビタミンやミネラルを消費する。一般的にほとんどの人が誤解していることは、砂糖を食べてもビタミンを同時に摂れば問題はないと思っていることです。しかし実際には砂糖やクイックカーボをたくさん摂れば、体からビタミンやミネラルといった必須栄養素は失われてしまうのです。なぜなら砂糖を分解するために大量のビタミン B 群やミネラルが消費されるからです。ですから砂糖は単にエンプティカロリーというよりも、むしろ脳と体に害を与えるマイナスの栄養素であり、反栄養素なのです。しかもビタミンがわずかに不足するだけで、あなたの気分は大きく損なわれるのです。つまり甘いものをたくさん食べることで、クロムや銅などのミネラル不足を招くばかりか、カルシウムやマグネシウム、タンパク質の吸収が妨げられるのです。1970年代の初めに、連合赤軍による大量リンチ殺人というおぞましい事件が発生して世間を騒がせました。彼らは軍事訓練と称した行動を始めて内ゲバを開始し、仲間の15人を殺害したのです。その頃の彼らの食事に注目したケーガン・ケーガンの栄養学者が川島史郎博士でした。博士は彼らがパンやミルク、コーヒー、缶詰、インスタントラーメンのようなものしか食べておらず、100日もの間、生鮮食品や野菜を全く食べていなかったことを発見し、このような生活ではカルシウムが不足することを指摘していました。不足していたのはカルシウムだけではありません。マグネシウムも不足していたはずです。カルシウムやマグネシウムは、神経の興奮を鎮める自然の精神安定剤。なので、これが不足すると睡眠障害やイライラが起こり、攻撃的になり、凶暴になるのは当然なのです。クロム不足が鬱を悪化させる。またクロムは、砂糖のたくさん入ったデザートやクイックカーボの摂取によって排泄が促進されます。ですから甘いものを食べれば食べるほど、クロム不足になります。砂糖を大量に含んだ加工食品を多く摂る現代人は、クロム不足に陥りやすいのです。もしクロムが十分になければ、体はブドウ糖を細胞の内側に取り入れることができません。そして余ったブドウ糖は肝臓で脂肪に変わります。これはすでに十分食べたにもかかわらず、もっと欲しくなり、さらに甘いものを食べてしまうことを意味します。よってインスリンがさらに放出される結果、急に血糖が下がり、気分が悪くなります。この時ある人は怒りっぽくて暴力的になり、別の人は疲労感に襲われます。人はそれぞれ体質が異なることから、全く同じ症状にはなりませんが、脳と体に悪影響が現れる点は共通しています。ノースカロライナ大学の科学者は、砂糖依存によって鬱になった人にクロムのサプリメントを与えたところ、血糖が安定し、鬱が劇的に改善したことを報告しています。クロム不足が低血糖症や鬱を悪化させるのです。甘いものをやめれば鬱もイライラもなくなる。ポイントになるのは、もしあなたが甘いものを食べた後に鬱や不安、怒りなどの感情に襲われるなら、その食べ物に注意を払うことで気分が改善するかもしれないということです。 砂糖に感受性の高い人は砂糖を食べるのをやめることで気分が良くなり、元気が出て不安も和らぎ、プラス感情が現れ、未来について楽観的にこう得られるようになるでしょう。シャープな頭で高い集中力